短く一言だけお祈りをいたします。天におられます私たちの父なる神様、皆を拝します。今私たちは主の御前に出ております。どうぞ主ご自身が御言葉を通してお語りくださいますように、また私たちの魂に触れ、ご自身の御心に生きるものとしてくださいますように、私たちに率直なあなたへの応答と従順を与えてください。御言葉を取り継ぐ者の口を清め、また心の思いが御前に受け入れられるものとなりますように、我が家は贖い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書を拝読いたします。伝道者の書12章1節から8節、旧約聖書1153ページから54ページです。聖書朗読の後、あなたの若い日にと題してこの箇所を取り継がせていただきます。伝道者の書12章1節から8節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、太陽と光、月と星が暗くなる前に、また雨の後に雨雲が戻ってくる前に、その日家を守る者たちは震え、力のある男たちは身をかがめ、粉を引く女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女たちの目は暗くなる。通りの扉は閉ざされ、嘘を引く音もかすかになり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。人々はまた高いところを恐れ、道で怯える。アーモンドの花は咲き、バッタは足取り重く歩き、風鳥木は花を開く。人はその永遠の家に向かって行き、嘆く者たちが通りを歩き回る。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水がめは泉の傍らで砕かれて、滑車が井戸のそばで壊される。土の塵は元あったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰る。空の空、伝道者は言う、すべては空。空の空、すべては空。今お読みした箇所はこのような言葉で閉じられております。実はこの同じフレーズがこの書物の冒頭でも使われておりました。一章の二節で、空の空、すべては空、そのように言われてあったことです。最初と最後で同じことを語っている。この書物は初めから終わりまで全ては空なんだということを語っているということになります。そして空というこのことがこの伝道者の書と呼ばれる書物の主題なんだということが、テーマなんだということが分かります。この空と訳されている言葉が何を意味しているのか、どういう意味なのか、厳密な定義は難しく、ここで細かく論じることはできません。しかしそれがある種の私たちが虚しさ、あるいは虚無感というところのものを表しているということは事実でしょう。この世界は、あるいはそこに住む人々の生活は、そして人生は、突き詰めれば虚しいのではないか、そういう問いですね。いや、 単に虚しい空であるだけでなく、圧倒的に甚だしく空なのだ。空の空というこの言い方は、そんなことを私たちに示していると言えます。この書物を書いた伝道者と呼ばれる人物の、訴えたい主題ですね。空なんだ。で、そんな結論を突きつけられて、空なのだ。じゃあ私たちはどうそれを受け取ればいいんだろうかっていうふうに、こう圧倒させられるような思いになるのではないでしょうか。人生突き詰めれば虚しいのだ。そう言われて、じゃあそこから私たちはその言葉をどう受け止め向き合えばいいんだろうか、そんな疑問が湧いてきます。伝道者は私たちに何を示そうとしたんでしょうか。世界は空ですね、虚しいですね、それに尽きますね。それを伝えて、伝えられた私たちはどうしていいかわからないし、伝道者は何がしたかったんだろうか、そんな疑問が湧いてくる中で、改めて今日の箇所をもう一度見つめ、このことを通して伝道者は何を伝えようとしたのか、私たちはどのような応答を求められているのかということを考えてまいりたいと、そう願います。12章の8節からまず確認しましたが、今日はこれあまりいい方法だとは思わないんですけれども、8節から少しずつ後ろに戻るようにして前後しながら見ていきたいというふうにこう考えています。8節で空の空、すべては空だ、そう結論付けた伝道者でした。でも改めて伝道者はなぜそう言ったんでしょうか。なんですべては空だって言えるのかということですね。それはここまでずっと読んでこなければならないという、それはあるのですけれども、今日私たちはこの12章だけ目にしていることですから、この12章の中で、特に8節の中で、なぜ空なのかということを考えたいですね。7節を見ていただくと、そこにはなぜ全てが空だと彼が言っているのかという、そのことの理由が端的に、そしてはっきりと書かれています。7節はこうあるんですね。土の塵は元あったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰る。そうあります。これ読めば何を言っているのか私たちにはすぐわかるでしょう。土の塵は元あったように地に帰る。人間は土から作られ、そして土に帰っていく、そのことを言っています。つまりどんな人でも必ず向き合わなければならない現実がある。それは死だって言うんです。どんなに身分の高い人であっても、あるいは全くこの世にその存在が認められないような低い身分の人であっても、誰であっても皆等しく死に帰っていくんだ。そうじゃないだろうかっていうですね。それゆえに全ては空なのだというわけです。で、このことからすれば、伝道者が言おうとしているこの空というのは、人は最終的に土に帰るゆえに虚しいんじゃないかっていう、そういうことをこう言っているということになります。究極的な虚しさ、それはどんなに人生が祝福され、喜びに満ちあふれ成功を収めたものであったとしても、あるいはまた反対にどんなに悲惨な苦しい生涯だったとしても、皆同じ結末を迎える。やがて私たちの呼吸は止まり、体は冷たくなって土に帰っていく。そうだとすれば、それは虚しくないだろうかっていう、そういうことですね。で、この7節の土の塵は元あったように地に帰り、霊はこれを与えて神に帰るという、この言葉を見るときに私たちが思い出すのは、 人間の一番最初の姿ではないかと思います。聖書は神が全てのものを作られた、そのように証しします。しかしその中で神によって作られた人もまた土の塵に変えるんだ、そのことを証ししています。創世記の3章の19節というところを見ますと、こんなように書いてあるんです。あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ、そう言います。顔に汗を流して苦労して働いて家庭を得ます。いろいろなことで悩んだり葛藤を覚えたり、そういうことの果てにかろうじてなんとか毎日を精一杯生きて、でもその果てにどうなるかといえば、顔に汗して一生懸命働いて苦労して労苦して、そして土に帰るっていうですね、何にも残りません。いや、残ったものは後にやってくる後継のものに譲らなければならないという、そういう現実があります。裸で生まれ裸で去る、それは私たち誰もが直面しなければならない現実です。そうであれば、この地上で苦労して生きることに何の意味があるんだろうか、そういう疑問を伝道者は抱いている。それは私たちが何で頑張らなきゃいけないんだろうか、同じ結末に行き着くならばどう生きたって一緒じゃないかっていう、そういう問題意識があるんですね。よく生きましょうとか正しく生きましょうと言われるかもしれないけれども、何のためにそれをやるのかわからないっていう、そういう疑問があるんですね。で、その疑問を伝道者はこの書の冒頭からずっと匂わせていました。例えば一章の3節でこんなことを言うんですね。日の下でどんなにロークしても、このロークっていうのは大きなキーワードになってるんですけれども、伝道者の書のどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうかと言います。頑張って働いて何の益になるんですか、そうやって自問自答、自らに問いながら自ら彼は答えるんですね。2章の11節、日の下には何一つ益になるものはないんだって言うんですね。何の益になるだろうか、いや何の益にもならない。そしてこうつぶやくんですね。2章の22節、日の下で骨折った一切の労苦と思い煩いは人にとって何なんだろうって言うんですね。あの時大変だった、今も苦しんでいる、一生懸命それでも戦いながら生きている、でもそれらの思い煩いの一切は一体何になるんだろう、結局死ぬんじゃないか。それで1章の2節、あるいは12章の先ほど読んだ8節で、空の空、全ては空だ、そうじゃないかっていうふうにこう呼びかけるんですね。で、こうやって見てくると、伝道者の書というのは圧倒的な空虚者に打ちひしがれているものが叫んでいる、そのような書物として私たちには映るのではないかと想像します。何の意味があるんだって言って、何の意味もないと自問自答している。死という現実を前に、人には全く望みがない、希望がない、だからせいぜい生きている間楽しもうっていう、そういうメッセージにも取られかねない、そんな書き方をしています。でも私たちはこの伝道者の書を丁寧に読んでいくときに、伝道者がそういうことを言おうとしたんではないということに気がつきます。そういう葛藤を抱えていたことは事実です。何のために生きるのか、それで悩んでいた伝道者が、その悩みを私たちに打ち明けることはこの書物の目的ではないんです。 それも一部含まれるかもしれないけれども、彼はもっと伝えようとしたメッセージがあるんですね。で、そのことを私たちは今日の箇所で言えば6節を見るときに、そこへのヒントを見出すんですね。虚しいんだ、空の空なんだ、全ては空なんだって、そういう、だって人間は死ぬじゃないか、そう語っていた伝道者が6節でこんなことを言います。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水がめは泉の傍らで砕かれて、滑車が井戸のそばで壊される、というふうにあります。これはある現実を例えを用いながら語っているので少々分かりづらいんですけれども、でもここまでの流れから言えば非常によく分かるんではないかと想像します。ここで金の器とか水がめと言われる器が出てきます。聖書で器あるいは陶器というものが出てくるときには人間を指す、そういう表現ですね。陶器師が、陶器を作る人が陶器をこう粘土を練るよう練って、そしてそれを焼いてこう焼き物、陶器を作る。だからここで言われている金の器というのは人を表しています。それが打ち砕かれる、水がめもまた器です、それが砕かれる、粉々に砕かれるというそういうような表現です。6節には滑車が井戸のそばで、井戸ってありますけれども、これは単純に穴というそういう言葉です。穴というのは当時亡くなった人々を埋葬する、埋めるところですね。要はお墓ということです。これからすれば6節は7節と同じことを言っているんですね。人は金の器のように尊い存在かもしれないけれども、打ち砕かれる、水がめのように命を満たしている、水は命の象徴ですけれども、それは泉の傍らで命が湧き出るようなその傍らで砕かれていく。そして井戸のそばで滑車が壊され、この命は穴の底に落ちていく。銀の紐、それまで命を過労してつなぎ止めていたこの紐がプツンとこう切れる。こうやって私たちはみんな穴の下に下っていくんだっていう、そういう表現です。で、これが一体どうして私たちにとって伝道者の語る空、その現実からの脱出の手がかりになり得るんだろうかという、いささか不思議に思われるかもしれません。同じこと言ってるじゃないか、6節と7節は死の現実を語ってる。でもこれよく見ていくときに、この6節、ここに書かれている言葉に十分に表しきれてはいないんですけれども、この6節というのは1節の言葉とセットで読まれるようにこう書かれているんです。一緒に、実は1節で投げかけられている言葉に対して6節でそれを受けるっていう、そういう形でこう書かれているんです。で、ここで改めて12章の1節を見ていただきたいと思うんですね。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、というふうにこう書いてあります。これ何々が何々しないうちにっていう、この一節の表現、また何々がある前にっていう表現ですね。何かの前に、何かが起こる前にこうしなさいっていう、そういうこう一節はそういう、まあそういう語りかけですね。こうしなさいというのは先に来ていますけれども、何が起こる前にそうしなさいっていうこう語っているというのは、その後にこう続くですね。これちょっと分かりづらいかもしれませんが、6節をそういう意味でこう見ていくと、6節は銀の紐が切れる前にっていう、そういうこう意味合いで語られている。つまり私たちの命をつなぎ止めている銀の紐が切れて、私たちが粉々に砕かれるようにして土に帰っていく前に、どうしろと言ってるのかっていう、そこにこう私たちの意識を戻していくんですね。つまり私たちが死を迎えるそれまでに何かをしなければならないって言ってるんです。死を迎えればそれは 虚しいということになるのであれば、その日を迎える前に私たちはどうすればいいのかっていう、そういう書き方をしている。で、そこで改めてもう一度この十二章の一節を見ると、私たちにそれはすぐわかるんですね。私たちが、この命が呼吸をやめるその日がやってくる前に私たちがしなければならないこと、それは、あなたの創造者を覚えようっていうことです。あなたの若い日にっていうんですね。で、こうやって見てくると、この若い日、あなたの若い日、もちろんこれは私たちの年齢がまだ若い時に、年が若い時にってそういう意味もあります。11章の9節から見れば、若い男よってそういうふうに呼びかけられていますので、文字通り若いというそういう意味である、それももちろんありますけれども、この12章の8節まで読んでいく時に私たちが分かるのは、この若い日っていうのは、私たちがこの地上での最後の日を迎えるその時までっていう、そういう大きなスパンで捉えられているということに気がつくのではないでしょうか。私たちがやがて土に帰っていくその時が訪れる前にということです。だからできるだけ早くに、機会があるその時にっていう、そういう訴えです。まごまごしていないで、今この時に、今日あなたの創造者を覚えよう、こう語るんです。なぜなら私たちはこの地上での生涯があとどれだけ許されているかわからないからだって言います。その時を迎えるまでが若い日です。その時が来る前に私たちはこの創造者を覚えなければならないのだ。そこに私たちがこの圧倒的な虚しさから解放される唯一の道があると伝道者は訴えているんです。で、こう見てくると伝道者は死という人間が誰もがどこかで恐れる現実を逆に用いながら、私たちがこの地上で生かされている日の間に認めなければならないこと、受け入れなければならない事柄を力強く語るんですね。彼自身がそれで悩んできたからです。どうなるんだ、死んでおしまいで全てなくなるんだったら生きてる意味がないじゃないかという、そういう自問自答を繰り返していた中で、いやそうじゃないっていうことに気づかされていったんですね。で、これ伝道者の書を読んでいくと、その間でこう、ところどころ彼はそのことをずっとこう、実は語ってきていたんですね。神という存在。これ、ね、神という言葉、この一節では使っていませんけれども、創造者という言葉で、このお方を覚えています。私たちはただ偶然生まれて、そして偶然死んでいくのではないということ。すべてのものを、お作りになられた方がおられる。そのお方によって私たちは今存在しているんだっていう、そのことを改めて彼は確認している。そうであれば、この12章の7節もう一度見ていただきたいんですが、霊はこれを与えた神に帰る、神に帰るってこう言っているんですね。単に消えてなくなるんではなくて、神のもとに帰るんだっていう。そうであれば私たちはこのお方の前にどう生きるかということをこそ、今のこの時に問われるべきなのではないだろうかっていう、そういうことにこう気づかされていった。今日は12章からお読みしましたが、11章の最後のところでは同じようなテーマを扱っているんですね。11章の9節を見ると、若い男よ、若いうちに楽しめ。若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたは自分の思う道を、また自分の目の見る通りに歩め。まあ、青春を謳歌せよって、そういうことでしょうか。 しかしっていうですね、しかし神がこれらすべてのことにおいてあなたを裁きに連れていくことを知っておけって言います。好きに生きていい、人生短いんだから今の時を楽しもうじゃないか、そうやって生きていいんだって片や言っておきながら、でも最終的に神はあなたを裁きの座に連れていくんだっていうことを示して、ここに彼の本音があるんですね。伝道者のそうやって語りながら10節で、あなたの心から苛立ちを除け、あなたの体から痛みを取り去れ、若さも青春も虚しいからだってこう言うんですね。なんか今まで語っていることとどこか矛盾しているようにも感じる表現を使っています。若さも青春も虚しい、死で終わるならばそうじゃないか、そう言っているようにも思います。しかしこれよく読むと、若さも青春も虚しいというのはそれそのものが生きる目的であるときに虚しいということを言っているんではないでしょうか。この世で頑張って生きることも、あくせくして顔に汗して働くことも、もしそれそのものが私たちの目的であるなら、結局最後死んで終わるなら虚しいということになります。でも伝道者はそういう非常に斜めな言い方をしながら、彼はそれをアピールしようとしているんじゃないんですね。神を認めない人生はなんて虚しいことなのかということを彼なりの言い方で言おうとしている。私たちがこの世にあって与えられたものを感謝して受け、喜び楽しみ生きることがなぜ意味を持つのか、なぜ虚しく終わらないのかといえば、それはあなたを作った創造者を目的として生きるときに初めてそうなるんだっていう、そのことにのみを私たちの希望があるということを彼は語ろうとしています。だから12章に入ってすぐに、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えようっていうんです。同じこと言ってですね、災いの日が来ないうちに、この災いというのはさっき十一章で見た裁きに連れて行かれるっていう、そのことを意識しています。単に気分が悪いとか嫌なことが起こったって、そういう日のことを言ってるんじゃなくて、災いの日っていうのは裁きの時を意識している。何の喜びもないという年月が近づく前に、希望が失われてしまう前に、気がつくべき事柄に私たちが気がつけるように、そう語る。3節から5節というのは少し難しい箇所です。何かを例えて語っているのか、あるいはそのまま文字通り受け止めるべきなのか、いろいろな捉え方があります。今日は時間を割いて詳しく見ることはできませんけれども、これ少し見ると、おそらく文字通り受け止めながらも比喩的に何かを語っているということがあるんだろうということが見えてきます。二節は太陽と光、月と星が暗くなる前にということを語って、つまり光が遮断される時のこと、光がもうなくなる、そう感じられる時のことを語って、おそらくこれは人生の最後を迎えようとしている時か、この世の中が終わりを迎える、その時のことを意識していると言えます。でその日に向かって歩んでいく人は、まあ、そういう、こう社会というのは3節から5節に見られるような状況を呈するんだっていうようなことをこう語っているのでしょう。家を守る者たちは震え、これは人の年を取っていく様を描いているというふうにも言われる部分ですね。家を守る者たち、これは強い力の者たち、男たちが震えるという、そういう表現です。つまり体が震える、力のある男たちは身をかがめる、これ曲がっていくという、そういう言葉ですね。体が今までピンとしていたものがかがんでしまうっていう、そういう様子ですね。粉を引く女たちは少なくなって仕事を辞め、粉を引くっていうこのことは、このすりつぶすっていう、この噛む、 噛む力のことを言ってるんじゃないかっていうふうにこう言うんですね。少なくなるっていうのは歯が少なくなるっていう、まあ、ここまでこういうあの比喩的に読むべきなのかというのは議論がありますが、しかしそうやって見ると非常によくわかるような描写ですね。窓から眺めていた女たちの目は暗くなる。この瞳のこと、女たちという表現で今まではっきり見えていたものが暗くなってこわばってはっきり見えなくなる。通りの扉が閉ざされるようにして臼を引く音もかすかに、外のこの世の中の情報をキャッチすることができなくなって、そうして歌を歌っていたものもうなだれるようにして、この世の中自分の人生をこう終えようとしていくんだっていうですね。私たちの創造者である神を知らないで生きていくならば、このような歩みになるんだっていうふうに語る。五節の最後では、人はその永遠の家に向かっていく。嘆く者たちが通りを歩き回るというふうにこう書いてあります。人生はその終わりに向かって、どんどん失望の度合いをこう濃くしていくんだっていう、そういうようなことです。こういう日が訪れる前に、この日が突如として私たちを襲って取り返しのつかなくなる事態に至る前に、私たちは創造者を覚えるべきじゃないのか。いや、覚えよと言います。覚えよ。創造者を知れって言ってないんですね、ここでは。覚えよって言っています。だからこれはどこかで、私たちはこの神という存在を知ってるはずだということを前提としています。いや、聞いたことありません。聖書なんか読んだこともありませんということもあるかもしれません。でも私たちは、神様によって作られたのであれば、神に向けてどこかで私たちの心は神を求めて生きるように作られているんではないでしょうか。それゆえに伝道者は、あなたが知っているはずの創造者を覚えようと言います。空の空、すべてが虚しいと呼ばれるその最終的な死という現実を迎えるその時までに、あなたを作った創造者を覚えよ、つまり覚え出して思い返してこの方のもとに立ち返れということです。単に思い出して、あ、そうだ、神様がいるんだという、そういうことだけを言おうとしているのではないですね。神を思い出し、この方のもとに立ち返れということ。神を認めずに生きてきた人生の中において、今日という日を皮切りに神を向き直って、神の方を向いて神と共に歩め、そういうことを伝道者は私たちに言わんとしている。死という現実を見つめているからこそ、説得力のある言葉を伝道者はここで語っていると言えます。そして私たちに対して、あなたの若い日、つまり最後の時を迎えるまでにこの方を覚えるように、この方に立ち返るようにと彼はこれ言おうとしたんですね。そうじゃない人生いかに虚しいのかということを彼はここまで語ってきた。だから今日という日、もしあなたがこの方を覚えようと今日そのように聞くならば、心を固くなにすることをやめ、その言葉を受け入れよ、そう迫っている。私たちはどうでしょうか。このお方をはっきりと覚え認識し、そしてこのお方のもとに立ち返って、この方と共に歩んでいるだろうか。今一度このことを確認させていただきたい。最後に、この方、創造者、これはもちろん神である主のことを指していますが、 もう一つのことを確認して終わりたいんですね。それは新約聖書に移ってヨハネの福音書の冒頭で、この方、この創造者なるお方が言葉であると言われていることです。はじめに言葉があった。創世記がはじめに神が天と地と創造されたと言って始められたのと同じように、ヨハネははじめに言葉があったと言って語り出します。そしてこの方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのにって言うんです。この言葉はイエス・キリストを指しているということを私たちは知っているはずです。この言葉によって世は作られた。そうなのに世はこの方を知らなかったって言います。知らなかったというのは、この方を見ており、またこの方についてどこかで知らされているにもかかわらず受け入れなかったということですね。このお方こそが、つまりキリストこそが世の作り主であり救い主だとヨハネは証しします。この方には命があったというんですね。死をもって終わりだと伝道者が嘆いていたこの命の輝きがキリストのうちに見出される。この命は人の光であったと証しします。そしてこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権を与えになったと語って、あなた方の間に光があるうちに光を信じなさいと、そう訴えている。これは表現は全く違いますが、伝道者の書の著者が訴えかけていることと同じですね。光があるうちに光を受け入れ信ぜよ、あなたの創造者を覚えよ、そう語られております。道であり真理であり命だとキリストは自らを指し示されました。どうかこの創造者であられるお方、世の作り主、また私たちの救い主であるお方を、私たちの命の息が与えられているその時に受け入れ覚えるものとされますように。改めてこの方と共に歩む、そのような歩みへと私たちが整えられてまいりますように。もし今日御声を聞くならば、私たちの心を固くなにすることがないように、主を受け入れ歩む人生の幸いを覚えるものとされるよう祈ります。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。虚しさに打ちひしがれていた伝道者が、あなたの創造者を覚えよと語りました。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、これは今日私たちが今すぐに確認しなければならない主の御言葉です。神なき人生の空であることの絶望の中に歩んでいた、そのようなものを主はご自身へと引き寄せて、創造者たるあなたを信じるようにと、あなたの一人子イエス・キリストをお示しくださいました。どうか私たちが改めてこのお方を仰ぎ見、私たちの創造者なるお方をに立ち返って歩む、そのようなものとさせていただくことができますように。これまで主を受け入れて歩むことがなかった、そのようなことがもしあるならば、どうぞ主よ、今日あなたを、創造者である神を仰ぎ見、受け入れ、このお方に立ち返って生きるものとなりますように、どうぞ導いてください。 またすでにあなたと共に歩んでいる私たち一人一人にあっては、今一度この原則を確認し歩むものとさせていただくことができますように。主の皆は褒むべきかな、心からそのように告白し、この世の生涯を全うする私たち一人一人としてくださいますように。あなたの中にこそ私たちの希望があり、また生きる喜び、意味があります。どうかそのことに私たちの思いを一心に向かわせてください。そしてそのことを感謝し、皆を称えるものとしてくださるように願いいたします。肉なる者が主の御言葉を取り継ぎました。どうかあなたのご真実のみをお一人お一人のうちに残し、その御言葉によってあなたのもとへと手繰り寄せ導き、そして成長を与えてくださいますように。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。